今日はフィリピンの最後の話になります。この手紙の最後でパウロが一番先に言われたように、そのフィリピンの支援のお礼を言っています。一度だけじゃなくて二度ほど、フィリピンの人々が経済的な支援を送ってくださったし、精神的にも支援してくださるから、パウロが非常に喜んでいますと、パウロ自身が言ってます。それで自分の必要が全部満たされて、まあ、それをフィリピンの人々に伝えたい気持ちがあって、この手紙を送りましたけれども、それだけじゃなくて、その感謝の気持ちを表しながら、ね、まあ、人生のためのちょっと教訓を教えたい気持ちも あったそうです。それは満足するということなんですけど、逆境に直面しているにもかかわらず、パウロは満足しています。パウロは真の満足がキリストのうちにあることを知っていますね。だから今日私たちがそのパウロの教えから満足することをちょっと見てみたいと思います。まず、ね、11節から13節、パウロを強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです、とても有名なところですけど、もう一回お読みしますね。11節から、乏しいからこう言うのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの道の中にいる道も知っています。また悪ことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。どんなことでもできるのです。これはよくキリスト教の中に聞く御言葉なんですけど、その意味、本当の意味は何でしょうか。ちょっと考えて いただきたいんです。でまずその意味しないことをちょっと話させていただきますけど キリストがいるから、ね、何でもできるという意味じゃない、その言葉ですけどその意味じゃないです。というのはキリストが一緒にいるから私がどんな仕事もできる、どんなものを買うこともできる、なんかスーパーヒーローみたいなどんな建物でも飛び越えることができる、そんな意味じゃないですね。まあそういうふうによく使われているんですけど、でここ読むとその意味は違うことがよくわかると思います、ね、確かにイエス様が言われました、ね、 神にとって不可能なことは一つもありません。ちょうど昨日の子ども会での暗唱聖句でした、ね、神にとって不可能なことは何もありません。それはそうです。でも私は神様じゃないです、ね、不可能なことはないことはありません。それでパウロは、ね、本当のことは本当に何を言ってるか、ね、これは、まあ、11節からずっと読むと分かります、ね、どんな大変なことがあっても乗り越えることができるという力を得ています、ね、そういうことを指してますね。どんなことがあっても、どんな苦しみがあっても、どんな大変なことがあっても、ね、イエス様がいるから、ね、最後まで耐えて、ね、乗り越えることができるということを表しています、ね、11節の説明になりますね。11節のこと、どんな境遇にあっても満ち足りることを学びましたとあります、ね、パウロが本当にいろんなことを経験しています。だから学びましたと書きます ね。いろんな経験を通してその満ち足りることを学びました、身につけましたということになります。でパウロは本当に極端的なことも経験しましたね。何回も船が沈んでしまった経験もありましたね。私たちはそういう経験はないと思うんですけど、その大変な経験を通して、ね、神様に頼る本当の意味を学びました。それでその満足感を心に得ているということです。そのような経験があったからこそ、悪いことだけじゃなくて良いこともそういう経験もありました。富から来るその経験もありました。でそのいろんな経験があったから、その満足することは物から来るのではないことを学ぶことができました。実は富は、ね、貧困よりも多くの人を堕落させるものです ね。たくさんあるから、ね、高いところから落ちてしまうことは多々あります、ね、全てがうまくいくからいいんじゃっていうことじゃありません、ね、物があるから、でそれとも境遇、その人生がうまくいく、順調にいくから満足するのでも ありません、ね、その考え方は人間にはあるんですけど、実際は違います。この満ち足りるという言葉なんですけど、その元々の意味は封じ込める、そういう意味です。中に全部入ってる、外部からの支援に依存しないということです。全部中に入ってる、それで他のものはいらない、ね、それが満ち足りる、ね、満足するというもともとの意味なんですけど、 でもその真の満足が主イエス様にあるわけです。私たちがキリストにいるなら、ね、貧しくても飛んでいる時でも、ね、安全を感じても危険を感じても、ね、満足することができます。キリストにいるなら。なぜかというと、ね、キリストを通して、ね、キリストが私たちにその霊的な満足感を与えてくださいます、ね、キリストによって、ね、身分が与えられています、ね、キリストによって自分の命に価値があることになります、ね、周りの状況、今大雨ですけど、いろんな注意報警報が出てますけど、危険でも、ね、神様からの、ね、満足感が得ています。だからパオロが、ね、自分の弱さを感じるとき、さらに喜びます、ね、それを 見ましょう。第2コリント12章9節、第2コリント12章の9節の御言葉です。しかし主は私の恵みはあなたに十分である。というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。パオロが自分の弱さを感じていても、ね、満足感、ね、そして喜びを感じていました、ね、パオロの確信は自分にあるわけじゃなくて主にあるからです。イエス・キリストにあるからです、ね、その確信は特に2つのことから来ています、ね、主の摂理と主の力から来ると思います、ね、まず主の摂理を考えてみると、ね、ヨセフのことを思い出します、ね、ヨセフが自分のお兄ちゃんたちに売られて、でエジプトに連れられました。で奴隷として売られて、で大変な目に遭いました。何年も続けて牢屋にも入れられて、本当に大変な人生でした。でもずっと神様が一緒にいらっしゃることを感じていました。ヨセフは何度もそれを言いました。で結局、ね、ヨセフ自身がこの証しをしました、ね、創世記50章の20節、あなた方は自分の兄弟にですね、あなた方は私に悪を計らいましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。ヨセフが神様の摂理を感じました。忘れていませんでした。だからどんな大変なことにあっても神様に信頼して、その神様から来る満足を感じることができていました。 パウロがローマのところにもこう書きました。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。確信があります。神様がすべてのことを私たちのために良いことになさいます。パウロがパウロもそうですけど、ヨセフもそうです。私たちもそうです、神様の摂理を覚えて、そこから、喜びと満足が出てきます。大変なことにあっても。で、次のことはイエス様の力、イエス様の力によって、私たちが強められて、大変なことにあっても、満足できます。私は詩編一編思い出します。詩編一編には、幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、幸いな人、まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。で、三節、その人は水牢のそばに割った木のようだ、時が来ると実がなり、その葉は枯れない、その人は何をしても栄える。川のそばに植えられた木のようです。ひねりがあっても川があるから、どんな大変なことがあっても、その続けて根が深いから、必要な栄養をいただけます。主の御言葉を喜びとする、大事にする人々、私たちも、同じように、主からその力をいただきます。パウロがそれを覚えて、その心配、悩む時にも力が与えられて、満足感がありました。新約聖書には、イエス様がその私たち大好きなブドウの木の話がありますけれども、ヨハネ15章の5節、イエス様ご自身が、弟子たちに言われました。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。イエス様にとどまること、イエス様にとどまるなら、その神様からの力をいただけます。それでどんな大変なことがあっても乗り越えることができます。だからパオロがそのどんなことでもできるという発言をしたときに、難しいときにも耐えられる ということを主張しています、ね、その時満足しながら、ね、耐えられます、ね、なぜかというと主がすべてを働かせて良いものとしてくださるからです、ね、主の摂理そして主の力があるからこそ、ね、その満足感がありました。次はパオロがピリピにもう一つの大事なことを教えようとしています。パオロの神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってフィリピの信者の必要をすべて満たしてくださいます。19節になります。フィリピ4章の19節、また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます、ね、これは素晴らしい約束なんですけれども、ね、パオロがそのいただいたフィリピからフィリピの人々からいただいた支援に心から感謝して今祈りを持って、ね、祝福を与えようとしているところです、ね、フィリピが何回かパオロの必要を満たしてくれました。でも限りはありました。神様には限りがありません。だから神様は、ね、フィリピの人々のすべてを満たしてくださる。フィリピの人々はパオロのためにその少ない自分のものから、ね、与えようとしました。神様が、ね、あり余るものから、ね、その必要を満たしてくださいます、ね、程度が違うということですね、ね。そして私たちにも、ね、自分のためにではなく、ね、人々のためだったら神様が私たちの全てを満たしてくださることを信じています、ね、もしかして聖書の最も知られているところかもしれませんけど詩編23編、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません、ね、主がその、ね、必要以上満たしてくださるから乏しいことがありません、ね、とても励ましのある御言葉です。私今年もう一つのすごい御言葉を見つかりました、ね、今年1月からかな、まあ、これを暗記して、ね、毎日のように暗唱してるんですけど第二コリント9章の8節、第二コリント9章の8節、私が英語で覚えましたけど日本語で言います。神はあなた方を常に全てのことに満ち足りて全ての良い技にあふれるものとするためにあらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。神はあなた方を 常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。すごいでしょ。常にすべてを、少しだけじゃなくて、ね、いつもすべてを、ね、あらゆる恵みあふれるほど神様が与えてくださる、ね、神様には、ね、制限は全くありません。すべてを注いでくださいます、私たちのために。でも何のためでしょうか、ね、ここにも書いてあります。すべての良い技にあふれるものとするために、ね、私たちが自分の中に満たされるためじゃなくて、ね、自分のためじゃなくて、ね、良い技のため、ね、良い行いのために、人に使えるために、神様がその無制限の恵みと、あふれるほどの、全てを注い出してくださいます。くださいます。ね、私自分自身のためではなく、ね、教会のためです。人々のためです。ね、キリストが同じようにされたように、ね、私たちが、ね、人の祝福のために神様が与えてくださったことものを、ね、費やして、ね、使うことができます。これはとても、簡単なことなんですけれども、ね、とても大事なことです。ね、今までフィリピの手紙からたくさんのことを学ぶことができたんですけれども、一番大事なのが、ね、主を知ることによって、ね、喜びがあふれるようになります、ね、物から喜びが来るのではなく、ね、喜びが神様のものです、ねね、満足を感じて、ね、神様の喜びをいただいて、ね、それがあふれるほど、ね、私たちも神様の証人にもなります。だからこの手紙が私たちにも自分の日々の生活のためにとても益になると思います。キリストが、ね、自分を無にして、で、2章の大事な言葉ですね。キリストが自分を無にして天国から地上に来られて、ね、十字架まで、ね、その恥ずかしいことでも私たちのために受けてくださいました。私たちがそのイエス様の救いをいただきますけれども、それだけじゃなくて、ね、そのイエス様の模範を持って、ね、イエス様のことを見習って、ね、イエス様に従います、ね、そしてイエス様の力があるからこそ、ね、どんなことがあっても、どんな大変な逆境にいても、ね、満足と喜びが溢れています。だからこのフィリピンの手紙を読んで、ね、いつもパウロが言うように、 本当に喜びを感じています。皆さんも同じように、イエス様の喜びを感じてほしいと思います。お祈りします。